本住です。
瀬古道です。
ラクダです。はい、こんにちは。
はい、こんにちはです。
こんにちは。はい、
ですね。ちょっと季節外れなネタで申し訳ないんですけど、
はい、
もう秋なのにね、あの怪談あるじゃないですか、怪しい話、ね、
はい、
ああ、はいはい、
キュードロドロな、
はい、
あの怪談に最近ちょっとハマってまして、
お、
うん、で、あの、もう事の始まりはあの、
うん、
お盆に、あの怪談のシーハナっていう番組があるんですよ。
はい。
ご存知ないです？
いや、わからない。
まあ、ないです
よ、ね。知らないですね。
もう知らなかったんですけど、うん、あの加納英子っているじゃないですか。
うんうん。
お笑い芸人さん。
うん、う
ん。スタッフの人。
まあ、ちょっとわからんけど。
あ、わからん。
わかります。そうか。
があの MC やってて。
うん、
で1時間ぐらいの番組なんですけど、
うん、
でプロの怪談師という人がいらっしゃいましてですね、
うん、
あ、はい、
そういう方々とか、あと怪談を集めている怪談マニアの方々とかが毎週、3人ぐらいかな、3人ぐらいで、5本ぐらいの怪談を披露するっていう、そういう番組があるんですよ。でそれがアマプラに入ってまして、
うん、
でうちの奥さんはそういうの結構好きなんですね、怪談とか、うん、ホラー映画とか、
うん、
13日の金曜日とか全部見てるったりとかするので好きなんですけど、でお盆に奥さんはそれを見始めたんですよ。で僕はあんま怪談ってあんま好きじゃないんで、
うん、
あの結局は作り話じゃんっていうね、ふうに思うから、あの、あんまし、あの、好きじゃなかったんですけど、見始めたら結構面白くて、で、それ、もう100話ぐらい入ってるんですよ、アマプラに。で、なんかメーテレが作ってるみたいなんですけど、どうも。
へ、
うん、で、メーテレが作ってるんですけど、いつ放送してるのか全然わかんないんですよ。うん、それは地上波ではなくて、何かどこかでやってるらしいんですけど、今もなんか作ってるみたいなんですよね。
へえ。
でもう4年か5年ぐらいやってんのかな、やってるみたいで、でアマプラの方にはその100分が入ってて、でお盆からずっとそれ見てるんですよ。で休みが来るたびにあの2人で見てて。
うん、
ずっと見てるんで、一日中
もう、おいおい、
土日はそれ見てて、で今もあのこの収録やってる後ろで奥さんは見てるんですけど、それぐらいハマって見てるんですね。で、あの、何が面白いかっていうと、結局やっぱ和芸なんですよね、
うん、
あれ、
うん、
で喋りの人も例えば講談調に喋る人とかもいれば、あと落語みたいな調子で喋る
人
とか、いろいろこう、なんていうのかな、その和芸っぽい感じでこう喋る人のその芸を見るみたいな、なんかそういう雰囲気もあって、で話自体はどっちかというともう型があるんですよね、類型みたいな。もうさすがに50回分ぐらい見て、もっと見てるから、見てるとだいたいこう類型があるんですよね、話の、
はい、
類型があるんで、そのこと自体は別にもう慣れちゃってるけど、怖くもなんともないんですよ、正直。
あ、うん、
もう、あ、これはこういう形の、例えばタヌキに化かされて、キツネに化かされた話系だなとか、あとやったら出てくるのが赤い服の女とかですね、髪の長い女とかですね、なんかの話だなとか、あと都市伝説っぽ
い
話とか、
はいは
い、ね、っていうふうに類型な、ない中身は大体どれかに当てはまることになるので、あとはもうその話し手の人の芸なんですよね、その技量というか、それをめでるみたいな、 なんかそういう感じで楽しむみたいな、だから落語を楽しんでるような感じで見てる感じなんですけど、でね、でこの間で、2人でまだ奥さんと見てて、でテレビで見てるんですけど、アマプラうちで、テレビ の正面にのソファーに奥さんが座ってて、
はい、
そのテレビに垂直向きにもう一個ソファーあるんですよ。だからテレビがあって L 字型にこうソファーが並んでるような形になってるんですけど、で奥さんが正面のソファーに座ってて、僕がその L 字の縦の方のソファーに座ってて、で二人でいつもこうやって見てるんですよ。でそしたら僕もこう一緒、ね、熱中して割と見てたらですね、あのニャーっていう声が聞こえるんですよ、見てる途中で。
ニャー、
なんか猫の鳴き声みたいなのが、
はい、
ニャーニャーって聞こえるんですよ。最初はなんかテレビに夢中だったんで、そっちの方の音かなと思ってたんですけど、どうも僕の右手の方から聞こえるんですよね。テレビで逆の方向から聞こえるんですよ。で見ると奥さんが、あのもうよくあるんですけど、見ながら寝落ちてたんですよね。
あ、
うん、
で、あ寝ちゃってるなと思ったんですけど、まあまあそれはそれでよくあることなんで、テレビ見てたんですよね。見て、そしたらまたニャーニャーって聞こえるんですよ。で、なんだろうなと思ったら、どうも奥さんが言ってんですよ。ニャーニャーニャーニャーって。奥さんが言ってんですよ。
ほう。
で、寝言言ってんのかなと思って、最初。なんだろうと思ったら、あの、なんか様子がおかしいんですね、僕の奥さんの。で表情が、あの目が開いてるんです、半開きみたいな感じで。で口もなんか半開きみたいな感じになってて、で最初なんかいびきかいてんのかなと思ったんです。でなんかこう病気とかで、あの脳卒中とかそういうのを起こすと、ほらいびきをかいて混沌しちゃうみたいな、
はいはいは
い、最初それだと思ったんですよ、僕。であそういうのだとまずいなと思って、よくまた奥さんの方ちょっと様子見てたら、そしたらそこで初めて奥さんはニャーってまた泣いたんですね。ニャーって泣くんですよ。あれ、なんかでもいびきじゃないねこれ。ニャーって
声、
そう、声だなと、ニャーだなと。でそしてそうこうしてるうちにちょっと足がペタペタって動き出したんですね、このペタペタって起き出して、なんだこんなの初めてだな、さすがに寝ぼけてる感じでもないやと思って、
はい、
僕がずっと顔を覗き込んだらパッと起き上がったんですよ。
はいはい。
で、あなんか寝言言ってたけど大丈夫だったって言ったら、いやいや今まさに私金縛りに遭ってたって言うんですよね。で一生懸命僕を覗いてるのに、あの助けを求めてたって言
う。あそうなんだ、うん、
一生懸命
動けなかったんだ。
そう動けなくて全然、で目の前に僕がいるから助けを求めてたんだけど、僕は全然反応しないから怒ってたってんですね。なんで、
いやそれがあれ、かすかな声がニャーニャーだって。
そう
マジか。その間どれくらい、
いやどれくらいだろう、5分かそこらぐらいだと思いますけどね。
あ結構あるじゃ
あるよね、
うん、結構長い
こと、体感長いよね5分って。
あだと思いますね。
ニャーだ
ー。でなんで助けてくれなかったんだみたいな怒られなかったんですけど、で僕から見たら、あの何にも、なんていうのかな、ようやく初めて近くで見てなんか様子がおかしいなっていう。
そうだよね、寝落ちと思うよね。
そうそう寝落ちだとばっかり思ってた
ね。えあちゃー、
そしたらいやいや金縛りに遭ってたんだよ、なんで助けてくれないんだなって。だから僕、なんかね、あの初めて、僕自身何も霊感も何にもなしで、金縛りとかあったこともないんですよ。ないにもかかわらず初めて金縛りに遭ってる人を 真っ昼間に見たという、うん、
あちゃーいや、しかもあれ昼間だよねそれ。
そうそうそう、真っ昼間です。普通金縛りに遭うのって夜が多いじゃないですか。
ね夜ね、だから寝る時とか起きる時とか。
そうそうそう、だから本人は気づいてるけど、あ、旦那さんは寝てたとか、うん、そういう話多いじゃないですか、
うんうん、
旦那さんは気づかず寝てましたとかいう話多いんですけど、あの真っ昼間なんで、
あーちゃ
ー、あの、うん、僕の方がよく見てたというですね、本人よりも。
は、
僕は金縛り、自分は会ったことないんですけど、金縛りに会ってる大変そうな人を見たという。
あー、それはそれは、
見たというお話なんですね。 でも
やっぱりそれ何、ちょうど何、どういうのやってた時、そのテレビ
話まではね覚えてないな、話までは覚えてはないんですけど、とにかくそれはそのずっと見てた時にそういうことが起きたんです。
あ、そうですか。
でもやっぱりなんかね、あの、うん、やっぱり生理現象だなというのが、ね、よく分かった。
うん
うんうん、やっぱり半覚醒してて、
そうだよね、本人分かってるんだね。
そうそうそう、半覚醒してるけど体が追いついてない状態だなっていうのは、
へ、
あの、傍から見ててですね、すごくよく分かったんですよ。
あ、
逆になんかすごく冷静に見たので、
うん
うん、あ、金縛りってのは別に怖いことではないんだなっていうのがすごく
よ
く
分
かりましたね。
はい、
なんか、
うん、
うん、あの、これ不思議、夜体験するととても気持ち悪いことだと思うんだと思うんですけど、真っ昼間にこう冷静にこうやって見てると申し訳ないんですけど、ただ笑えるという。
そうだね、お化けって